改めましてこんにちは。11月4日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は沖縄の辺野古と宜野湾の問題です。今日はいつものように富山藤原学校に来ておりますが、今日はこの中で時事のお話を収録するということでやっております。沖縄の今辺野古、それから宜野湾の市長選挙、大きな、節目を迎えていると思うんです。そのアメリカと日本がですね、組んでここまで、ある種のその同盟関係なるものを作ってやってきて、その延長線で、辺野古の基地を作るとか、宜野湾の普天間飛行場を移転するとかいう話になってきたわけであります。しかしそのプロセスがあまりにも不透明で、地元の了解を得ないまま暴走してしまいましたから、大変な反発が地元で生まれてきているわけですね。でそれに対して日本政府もアメリカ政府も動揺を隠しきれないでいます。おい、これどういうことなんだという話で今大騒ぎになっているんですね。私はこう見ていて思うんですけども、もうなんか分水嶺を超えたんじゃないかなと思うんです。こっから先ですね、アメリカの太平洋軍にこれを元の通り押し切る力はもうないんじゃないのかな。こっから先ですよ、アメリカの太平洋軍がですよ、日本政府と一緒になってですよ、こう全部弾圧してですよ、ここに基地を全部移転して、あるいはですね、地元の人たちを完全に懐柔して移転する、あるいはその安保法というか戦争法できたから、あれに従って日本を軍国国家に作り変えて、まさにそのかませ犬としてアメリカに言われて、お前あれ噛んでこいと、わかりましたと、じゃあ一発弾を打ち込んでですね、戦争を始めてみせますと、ご覧になってください、我々の一番手柄をと、こんな感じでかませ犬で働く国として機能するように動かせるんだろうか。私は不可能じゃないかと思うんです。彼らは何とかしてそれをやらせたいと思ってはいるんでしょう。しかしもうなんかちょっと離れて見た時にあの人たちの実力はもう完全にピークを超えてるんじゃないかと思うんです。すなわちですね、まず海軍だからとてつもない金がかかるんですね。オバマの太平洋戦略はやっぱ金がかかるわけですよ。太平洋は全部船でしょ、海軍ですから船はとてつもない金がかかりますよね。それから同時にアメリカは今ものすごい勢いで予算の削減やってますよね。軍事費はどんどん削減されてるんです。特に海軍ですよね。陸軍も減らされてる、海軍も大きく減らされてるんですね。あれ、海軍ってのはやっぱ金かかってあまり効果ないからでしょ。そうなってくると、じゃあ大統領変わって予算増えるかって言うと、増やしたいって大統領候補はいますよね。でも最大の問題はあの国にいよいよ金がないってことですよね。とにかくまずこの段階で我々が考えるべきことは、アメリカにどれぐらい金があって、この金で本当に海軍を運営できるのかどうかなんですよ。私は無理じゃないかと思うんです。彼らが本当に金を稼ぐ元手としていたのが油なんですよ、あの戦争屋たちが。世界よく見てください。戦争の理由はよく油とか資源の取り合いでしょ。資源とか油が実は戦争に大きく絡んでて、あれであいつら金儲けしてるの、戦争屋の連中は。だから世界の石油とか資源の値段これだけ暴落しちゃうと、それは間違いなく、それは、金はないですよ。戦争屋に。サウジアラビアなんか一番哀れな国で、油で金満大国になっただけで、油暴落したら今度逆に何もなくなっちゃったでしょ。この間大変なこと起きたじゃないですか。いよいよ金なくなっちゃって、サウジの外務副大臣、王子の一人ですよね。あの人が、レバノン行って麻薬2トン仕入れて、自分の国に密輸して、2トンの麻薬を国民に売りさばいて、で、イシスに渡す金作ろうとしてたら、レバノンで逮捕されちゃったわけですよ。死刑なんのかね、なんかすごいね、サウジの王子が死刑だと大騒ぎだと思うんだけどさ、なんとも惨めなことだと思わない？あれ、油の値段が高値に高騰してたら、あんなことする必要ないですよ。油いくらでもって金あるんだから、サウジは。油暴落して金ないわけでしょ？あんな惨めなさ、王子がさ、麻薬の密輸やって捕まる事態が起きるわけですよ。それからその金がなくなると縁の切れ目で、オーストラリアが手のひら返しちゃったじゃない。オーストラリアの政府もですね、アボット首相といって、安倍氏と一緒にですね、極右で、なんかアメリカと一緒に戦争やりましょうって言ったあの首相がだよ。オーストラリアが経済いきなり行き詰まったでしょ。あそこは小麦が暴落し、石炭が暴落し、鉄鉱石が暴落し、売り物がみんなに下がれちゃって、コロッと首相変わっちゃったじゃないですか。今度新しい首相は、今までのアボット氏と違って、 中国と仲良くし、アメリカとはあまり戦争をやらない方向ですよね。アメリカの戦争の思惑なんか全部離れちゃったじゃないですか。それから南太平洋諸国、南太平洋諸国はすごく戦略的に大事だということで、オーストラリアとニュージーランドががっちり抑えてましたよ。ところが最近ああいう国々がみんな反乱を起こすんですよ。オーストラリア、ニュージーランド言うこと聞かないわけ、南太平洋が。それから中南米何起きてます？中南米こそまた金がなくなっちゃって、いつデフォルトかデフォルトかで大騒ぎしてんじゃないですか。ブラジルもアルゼンチンも。アメリカということ聞くところの話じゃないですよ。金なくなっちゃったでしょ。カナダがそうでしょ。カナダも政権交代で野党の自由党がこの間の選挙で票の数が5倍ですよ。5倍も勝って、早速、イシスに対する、その、有志連合から離脱を声明し、発表して、オバマにもう通告したでしょ。TPP もそうですよ。TPP っていうのは誰が一緒に入れたって言ってました？太平洋軍の司令官じゃないですか。太平洋軍の今の司令官と前の司令官たちが、TPP は空母と同じかそれ以上に大事だって言い続けてたんじゃないですか。なんで TPP が大事だって太平洋軍の司令官が言うわけ？要するにあの辺全部利権が乗っかってるわけでしょ？彼らの利権っていうのは、その大企業とその上に乗っかってる政府、これを解除して金回させてあいつら飯食ってるわけでしょ？だから TPP っていうのは、これだけ世界経済行き詰まって大企業が儲からなくなってきたんで、各国の法律ぶっ壊して、国の中まで懐の一番先までですね、大企業が手突っ込んで金むしり取るためのあれ算段でしょ、あれ。だから大企業優先で、しかもそんなこと国民に言ったら絶対拒否されるから秘密に会談したわけでしょ、あれ。あまりにも明らかですよね。でもあれ自身についてアメリカでもうオバマもじゃない、クリントンも嫌だとか言ってるしね、クリントン候補もですね。で、あんなもんですね、一つも中変えることなく合意するしかないとか言ってんだから、それ無理ですよ。不景気の中であんなこと全部バレちゃったんだから、実態がですね。国民は OK なんか言うわけないじゃない。そうするとさ、空母がそれ以上に大切な TPP がうまくいかなければ、空母うまくいかないわね、それね。どう見ても、サウジもそうだし、オーストラリアもカナダも TPP も、アメリカの主流マン乗っかってた連中が、みんな沈没してんですよ。アメリカの主流マン乗ってた連中が。ということは日本なんか、主流マン乗ってた一番の筆頭だから、それはこける方が当然ですわ。で、日本の自衛隊だってそうですよ。あれ、第7艦隊の支援部隊だから、自力で動けないようになってるわけね。あれ、どうするかですよ。そこをまず考えなくちゃ、あんな戦争ほどの問題じゃないですよ。自衛隊を独自で動くにはどうするんですかと。兵隊はどうします？通信はどうします？それから情報どうします？まあそこからでしょ。だから、そういうことをまず考えるのが最初でありまして、だからあんなですね、アメリカのシルマン乗ってですね、利権の上乗っかってですね、これの武器売れるか何とか言ってるの、そんな、お花畑みたいな話をね、してる時じゃないのよ。もうサウジアラビアみたいな国があえてひっくり返るんだから。で、そういうふうに考えてくるとですね、もう私は、日本の今回の戦争法のこともそうだし、それから沖縄のこともそうだし、もうこれは戦後70年間の秩序が、本当に軍事の点でも、変わり始めたなというふうに私は見ているんです。もう元に戻らないと思います。で、この間、エコノミストというですね、ロンドンの雑誌にも出てました。非常に沖縄の展開を向こうの人たちとして心配してるんです。知事は平和を求めてるけども、これ必ず流血の事態になるよねと。流血の事態になった時に、安倍内閣は譲歩を責められるだろうって書いてありました。その通りです。あの人たちはやっぱ思い出すわけね。沖縄の人たちはこぞって反対すると、70年前の沖縄戦を思い出すわけですよ。怖いわけですよ。沖縄こぞって反対してきたときに、その沖縄の真ん中にですね、米軍いるわけでしょ ?70 年前の記憶が蘇ってきますよ。あの人たちだって。おぉ、沖縄では、あの人たちも大損害こむりましたからね。まあそんなこんなでですね、あれはどっかで私止まっちゃうと思います。何が直線の危険になるかわからないけども、多分辺野古も止まっちゃって、何かがあると、沖縄だけじゃなくて、太平洋全体からアメリカが本当に帰っちゃうんじゃないか？ソビエトが帰った時も早かったですよ。本当にあっという間にですね、あれよあれよという間にソビエトおかしくなってっちゃって、帰っちゃいましたからね、一旦全部ね。なんで北朝鮮がミサイル持ってるかって、あれ実はソビエトがあそこに置いといたミサイルがあるんですよ。で、あれを回収する間もなくソビエト帰っちゃって、あれ北朝鮮が すべて残してたミサイルを分解して、で、自分たちで作ったという話聞いたことありますね。それがあの人たちのミサイル技術だって聞いたことがあって。だから、日本としてこれから、ここまで来ると、民衆がここまで元気になってたから、ね、安倍内閣のとてつもない雷みたいなことがあって、大地の力がぐおっと上がってきたわけよ。大地の力が、民の力がぐおっと上がってきて、これ打ち消す側に動いてるわけでしょ。そうしたらこうなったらもう、無理押しはできないですよ。ね、そのネオコンだとかなんとか言ってたら無理押しはできないですよ、ここまで来ると。やればやるほど、まあ選挙で負けるだろうしさ、経済うまくいかないしね、ちょうど折から世界大恐慌でしょ。だから経済も完全に逆風ですよね。そうすると、そのまま投げ出して帰っちゃうかもやれ。私はそうなるのはそう遠くないんじゃないかと。で、だから、この、まあ、なんて言うんでしょうかね、無理押しをすることもないけども、反対は反対で筋を通してると、一番いいんじゃないかと思うんですね。今後のことっていうことを考えるとですね、これはですね、まず言えることは武力で平和は守れないっていうことですよね。戦争したら共倒れ起きるんですね、今ね。だから武力で平和を守ろうと思った瞬間にそれは大きな失敗が始まる可能性が高いんです。抑止力という考え方はあるかもしれないよね。でもね、抑止力ってのは使ったらアウトだからね。正直言って自衛隊が弾を撃つようなことになったらね、日本もアウトですからね。終わりですからね。まあ、自衛隊は、とにかく弾撃ったら日本終わりだから、自衛隊が弾を撃たないようにどうするかがポイントなんですよ。なので自衛隊ってのはある種軍隊でしょ？軍隊みたいなもんだよね。軍人の仕事を作っちゃいけないのが政治の仕事です。政治家外交官が諦めると次は軍人の仕事になります。それを戦争と言います。ですから、政治家外交官が軍人に仕事を任せないような仕事をしなければいけないんです。これが全ての基本であります。アメリカなんかの場合はもう外交官が出てくる前に軍人が出てっちゃうからね。あれが最大の問題ですよね。で、うまくいかないわけでしょ。当然です。だからそのね、外交官、政治家が軍人を使わずに国を運営するんだから、実に巧みな深い外交がいります。そうするとまず必要なことは、小さい国日本って言いながらも世界のことがよく分かって、これを全部やっぱり理解しながら物事を組み立てていくリーダーがどうしてもいります。地球は所詮ですね、この大きさの中にあるんだから、我々は五越同州なんです。あの国はけしからん、あの国は好きだと言ったって、所詮は五越同州なんです。結局最後ですね、絶対の悪とか絶対の敵とか言って潰し合いがあれば地球が終わってしまうんです。だから外交とか政治も突き詰めればですね、人類普遍の真理に立脚して、その五越同州の中で船をひっくり返さないために何ができるかということで、お互いにいくらでも協力はできるんです。あの人たちは絶対話ができないと、そんなことありえません。同じ船の上に乗っかってるんです、地球船というね。ですから、それが政治や外交の一番の基本なんです。そんなことできないじゃないかという人が言います。その人がやるからできないんです。その人がやるからできないんです。できる人があればできるんです。だから地球はここまで続いてきてるんです。過去何度も危機がありましたよね。やっぱりね、危機があるとですね、雷が落ちるみたいなことなんです。地面にしてみれば雷が落ちるでしょ。大変なことだよね。上から電気降ってくんだからね。そうすると地面の中で、またね、それを打ち消す電気が生まれて、そのね、まあ対抗するわけでしょ。だから、眠ってた遺伝子が言ってみれば、いきなりオンになるわけですよ。だから、今みたいな危機がなってくると、だんだんオンになるわけです。311の大災害もそう、それが今回の沖縄の問題もそう、だんだんオンになってくるわけ、みんな。これはいかんぞと、いよいよ戦争じゃないか、戦争法なんとんでもないぞ、TPP とんでもないぞ、みんなどんどんオンになってきたわけよ。オンになってくると、話は早いわけよ。人類普遍の原則に基づいて、そこに必ず答えは修練しますから。みんな一人一人意識してなくても必ずそこに行くんですよ、このオンになってくると。だからもう私は最大の峠はすでに超えてると思います、日本は。やっぱ安倍内閣がその最大の峠を最初作って、で、その峠を越えて、まあ今だから、あとは本当のこと言うと、新しいものさえ見えてくれば動きは加速します。戦うっていうことをやってる間はなかなか新しいものが見えないから、疲れてきますよね。 新しいものが見えたらもうそんなこといいからこっちやろうって話になるでしょ。一つは観光はうまくいってますよね。で、他に何かあるかです。他に何か作っていくといいと思いますよ。観光は結構不安定なところありますからね。一次産業、二次産業含めてね。昔沖縄にも二次産業あったはずですよ。ねえ、沖縄の占領下、アメリカの占領下で亡くなっちゃった部分もあるわけでしょ。これから復活してですね、やっぱりバランスの取れた産業構造を作ることは大事だと思います。それから私前にね、思ったんですけども、沖縄の人たちは、琉球空手やるといいと思いますよ。沖縄空手。あの迫力ですね。私はね、ああいう迫力が本当に民の隅々にまであることが一番の国防ではないかと思うんです。要するになんかね、危機が来た時に国内の人たちが遺伝子をオンになるかどうかなんですよ。外から来た危機に対して中で遺伝子がオンにならないから征服されておかしくなってみんな逃げて終わりになっちゃうんです。中がオンになると現行の時の日本じゃないけどもこの国は何とでもなります。そのなんかね、なんて言いますか、こう、自分たちで、自分たちの自由度を増していく。この醍醐味を沖縄の人たちもぜひ学ぶといいと思いますね。結局ね、外交を上手になると何がいいことあるかっていうと、自分たちの思ったことができるようになるんです。日本がそういうふうに考えてやるならいいと思います。みんな言ってくれるんです。政治が成功する、外交を失敗すると、結果、あ、うまくいくと、政治や外交がうまくいくと、結局、自由度が増えるんです、その国の国民も。だからみんなより幸せにするのは簡単になるんです。ね。あの国なら信用しましょう。いいですよ。どうですか？そのままでいいですよ。みんなそう言ってくれます。ところが政治や外交を失敗するとことごとく嫌だと言われるわけ。嫌だ。ダメだ。それはおかしいと言われますから、結局自由度がどんどん失われてって、本当に窮屈な思いしなきゃならなくなるんです。この地球線の中で。ね。だからそう考えてくると、沖縄も北海道も、日本はいろんな地域があるでしょ？あれ全部これからみんな自分たちの自由度を増やすべき時を迎えてるんです。どうやって自由度を上げていくかなんです。政府の方はもう金がないから規制緩和やろうとしますよね。でもあの規制緩和までどこを緩和せ、どう緩和すればうまくいくかっていうのは、あれ一番頭ひねるとこですよね。自分たちでまず大きな方向性を持たないと。戦略を持たないと。どうすれば、そもそもこの地域は自立して、まさに自主決定権ね、自力決定権、あれを持てるかなんです。その強さ、あるいは団結力、持続可能性、経済生活文化の、そのある種土台をどうやったら作れるか、これを、まず、大きな方向性でいいから、しっかりと作ることが、今一番大事なことなんです。それをやるためには、まず歴史はよく学ばなければならない。そもそもこの国の地域は、この地域はどうやって食べてきたんだろうか。それから人をよく見なければなりません。何が得意なんだろうか。で、世界は何を欲してるんだろうか。世界にお役に立つ部分はこれ。我々が得意なことはこれ。で、歴史の中で成功したものはこれ。そういうものを見ていったときに、思いもかけないことでも何か売れるものがあるし、うまくいくものが出てくるんですね。一番基本的な戦略ってそういうものだと思いますよ。そういうことを、だから片っぽで、ね、対峙しながら自分たちで考えて作っていくところが一番今大事なところです。やっぱり沖縄から日本は変わってきたと思いますね。明らかに沖縄から日本は変わってきていて、まず政治が変わって、アメリカとの関係も本当に変わってきたでしょ。で、どうせ弾圧してる方はコワコワやってるんですから、あれ。で、怖くてしょうがないわけよ。みんながさ、怒ると耳がワンワンしてますからね。声が届いていますよ、皆さんの反対の声は。本屋揃えてワンワンしちゃってるわけ、アメリカも日本政府もさ。で、いたたまれなくてさ、もうとにかく目つぶって前突っ込んでるだけでしょ、あれ。目つぶって。この先どうなるかわかんないけど、目つぶって突っ込んでるわけでしょ。突っ込めば突っ込むほど選挙で負けるでしょ。ねえ、だからもう悪循環始まってるわけ。だからまあそれは続けるにしても、とにかく自分たちの未来を自分たちで作るための計画作りですよね。いよいよですね、私はもう、世界情勢、世界の金融を見てても、軍事情勢を見ていても、本当になんか戦後70年間最大の変化が来たと思います。もうアメリカは決して元戻らないんじゃない？中国は元戻らないと思うよ。あれ経済あんななっちゃったら難しいと思いますよ。そうすると全く未知の領域にこれから入っていきます。やっぱそれはですね、出たとこ勝負のようでありながら、やっぱりこう歴史を踏まえたね、 なんか 目線を持っていくと、なるほどこういう形に収納するなってことが見えてくるはずですから、まあ、そういう意味でよく考えてですね、未来を作っていくことが何も大事かなとそういうふうに思っております。というところで今日の、藤原直哉の日本と世界に一言、沖縄の辺野古宜野湾の問題ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。